それでは斉藤先生、よろしくお願いいたします。
今あの松浦先生からあのそういう話じゃなかったらちょっとすいません、私の事情でちょっとすぐ戻らないといけなくなります。それからもう一つお詫びがありまして、題名なんですけれども、初めは少しウイルスベクターの総論みたいなものをやってからと思ったんですが、私の専門とするアデノウイルスの分野でちょっと新しいことがありましたので、題名がウイルスベクターのってありますけれども、実質的にアデノウイルスベクターのどうこうというような形になってしまうことをお許しください。それでは最初のスライドをお願いします。遺伝子治療に使うウイルスベクターですけれども、これはちょっと古いデータではありますが、現在のところ実際人に遺伝子治療として使われているものがどういうものかということであります。で、約半数がレトロウイルスのベクター、それからプラズミドの DNA を直接使うのが約1/4で、アデノウイルスはこれ 10% と書いてありますが、現在その特にがんの研究をがんの研究の方で15% ぐらいを占めるというような形になります。で、その他にPOXとかありますけれども、これはがんとかの領域でワクチンとして、ワクチンベクターとして、一応試みられているというようなものであります。次をお願いします。で、この中でアデノウイルスのベクターですけれども、ちょっと今日はウイルス学的なところからやりたいと思うんですが、もともとアデノウイルスというのはDNA ウイルスでして、でこれはですね細胞を殺してしまうタイプのウイルスです。いわゆるリティックウイルスといいます。で、これはライフサイクルが、DNA ウイルスなんですけれども、ライフサイクルとしては、カスケードを持っておりまして、一番最初にこの E1A と呼ばれるタンパクが発現する。で、これが世界で最初に、発見されたトランスアクチベーターでありまして、他の、初期領域 E1B、E2A、それから E3、E4 というところのプロモーターをオンにいたします。で、それで特に E2A が重要ですけれども、このタンパクができまして、このアデノウイルスのゲノムの DNA 合成がスタートいたします。で、その DNA 合成で細胞あたり数千コピーの DNA ができたところで、ウイルスは今度は殻を作ろうと、ウイルスの殻を作ろうということで、今度は後期領域、L というふうに出てますけれども、この後期領域というのはDNA 合成の後期という意味ですけれども、ここで4つのプロモーターがオンになります。この一番有名なメジャーレートプロモーターというのは、ほとんどの高度プロテインを1個のプロモーターで約20種類のスプライシングを行いまして、約20種類のタンパクを作る。で、それ以外に、不思議なことにですね、あと3つ、ここにあるポリペプタイド9、それから 4A2、それから E2A レートプロモーターという、トータルメジャーレートを入れまして4つのプロモーターがあります。まとめますと、アデノウイルスの本来のライフサイクルというのは、まず E1A が発現する。で、次にそのトランスアクチベーションによって E2A をはじめとするタンパク、初期タンパクができる。で、それによって DNA 合成が起こる。で、それによって、その後で4つの後期プロモーターがオンになる。この4段階を行います。で、その結果細胞は、1万コピーに増殖した DNA と数千の粒子が1つの細胞で作られまして、細胞は死ぬというわけであります。で、この細胞が死ぬウイルスをどうやってその遺伝子治療で使うか、これは死んでは困るわけでして、次のスライドをで、これは非常に、アデノウイルスのベクターで有名な図になるわけですけれども、つまり、この一番最初の E1A の遺伝子を結出させておく。で、そうすると、次に遺伝子発現、初期領域4つの遺伝子発現が起こらないので、強化子的には起こらないので、その DNA 合成も起きない、後期のタンパクもできない、つまり粒子タンパクもできない、つまり何事も起きない。 という1個の遺伝子を除くだけで残りの30の遺伝子はあったまま、何事も起きないということで、細胞を殺さないというベクターにしているというわけです。で、ここには従って外来の遺伝子を入れますけれども、外来の遺伝子のプロモーターは必ず外来のプロモーター、つまりアデノウイルスのプロモーターを用いると E1A の支配下にありますので、必ずよそ者のしかもまあ強力なプロモーターを入れると、そういう仕掛けになっているわけであります。でこれ今非常に基礎的なことを言ってるんですが、実はそのあたりが、最近、非常に関係する仕事を今から、紹介、特に後半の方を紹介しようと思います。で、このアデノウイルスのベクターの場合はちょっと思い出してほしいのは、この293細胞という細胞の中では、欠けてる E1A、E1B、欠けてる遺伝子が細胞の染色体上に、組み込まれておりまして、ウイルスは E1A を持ってないんだけれども細胞が持っているので、ウイルスは全く自分の遺伝子が欠けてることも知らずに、数千コピー増殖して、ウイルス粒子を作る。これを外来の他の細胞に感染すると、先ほど申しましたように E1A がないので、プロモーターは存在すれども発現せずということになるというのが教科書的なことであります。ところが、これは最初に言われた教科書的なことでありまして、実際には、アデノウイルスのこの9つのプロモーター、残りの30のタンパクというものが、先ほど言った4段階に従って、E1A がなくともある程度発現してしまうということが、ここ数年言われまして、その結果、アデノウイルスのこう残っているタンパクが、少しずつ発現して、これが免疫原性を弱気して、そのために炎症が起こり、発現が持続しない。で、この問題をどう解決するかというのが、アデノウイルスベクターでのここ数年の非常に重要な問題で、現在も重要な問題であります。つまり、非常に少ない発現ではあるんだけれど もうそういうものがウイルスベクターでは非常に問題になるということであります。次をお願いします。で、これ数年前に我々が作ったアデノウイルスのベクターの作成法でありますけれども、このコス TPC 法と呼ばれる方法は日本では非常によく使われて、使っていただきまして、現在外国でも宝首相さんからキット化されて、非常に使われているんですが、この方法はですね、E1A、E1B のところだけを置き換えるという、ことしかできません。で、先ほど申しましたように世界的にアデノウイルスのベクターで残りの9つのプロモーター30の遺伝子が少し発現してしまって免疫原性になるということを解決しようということで非常な努力がなされまして、その最も極端な、例は、全ての全遺伝子を除いてしまおうというベクターであります。で、これは実際に、今からお話しますがある程度成功しております。ただ実際のところ、そういう全ての遺伝子を除いたベクターというものは作れるんだけれども、実際に人に治療として、打ち込めるほどの量を作るというのが非常に難しい。方法としては、プロダクションの方法としては、なんとかしないといけないという問題を抱えております。しかしながら、ウイルス全遺伝子を取り除いたベクターというのは、これは論理的には最高の解決方法であります。で、これに関して、ガッティットベクターという名前が付けられました。ガットっていうのはその、腸ですね。俗語で言うと腹になります。で、アデノウイルスのは直線状のゲノムでして、頭と尻尾のところが、複製のオリジンであります。で、PCR のように複製する。で、その結果ですね、すべての遺伝子を除いても DNA 複製の必要な、両端とパッケージングシグナル、つまりこれも端にあるんですが、頭と尻尾は絶対に複製に必要で、腹の部分がいらない。それを全部除くという意味で、腹ベクター、ガッティッドベクターというふうな名前を付けてられております。次のスライドで、このガッティッドベクターはですね、最終的な形はこういうふうになっておりまして、アデノウイルスのゲノムは約36キロベース、大体30キロベースぐらいに作るんですが、こういう30キロベースの直線上の DNA で両端の構造を持っております。わずか200ベース、300ベースで、ここにパッケージングシグナルが300ベースほどありまして、全体で約25キロから35キロの 外来 DNA を入れるということができる。アデノウイルスの遺伝子は何もない。でこれはしかしどうやって増やすかっていうことですけれども、まあ、種なしスイカをどうやって増やすかということですが、これ当然ですね、これ産中の全ての遺伝子が生きるためにいるわけですので、これはヘルパーウイルスを使います。でこのヘルパーウイルスは、自分、ヘルパーウイルスはですね、これがカナダのグラハムらによって開発された方法で、組み換え酵素のプレ 6P 系の 6P サイトでウイルスのパッケージングシグナルを挟んでいる。それで、プレを発現する293細胞ですね、それを用いることによって、このヘルパー細胞は、ヘルパーウイルスはですね、普通の293細胞ではごく普通に増える。ところがプレを作っている293細胞に入ると、全く普通に複製して1万コピーになって、全部自分が入れるウイルスの殻を作るんだけれども、その頃にはプレ 6P の作用によってこの挟まれたパッケージングシグナルが飛んでなくなる。こういうふうに。でその結果ですね、自分で全部お家を作ってさあ入ろうと思うと鍵がないという形で、このヘルパーの方は全く何も持ってないんだけど、パッケージングシグナルだからので鍵を開けてこの粒子に入ると。でどうしてもこのヘルパーが混沌にするので、これはセシウムのデンシティグレディエントでこう開けるというような方法であります。次のスライドをお願いします。でこれは現在、世界で約10カ所ぐらいが実際にこの方法で、ベクターを作成している。でそれで、いろんな論文がここ数年出てまいりまして、アデノウイルスの遺伝子発現、大体マウスとか動物に打った時に、まあ、2週間から1ヶ月とか、まあ、2ヶ月とかそのぐらいの発現になるんですが、この種のガッティドベクターの場合にはワンショットで約1年とか、そういう発言の持続があるというような論文がかなり出ております。で、そういうところで、ただしこれはプロダクションをどういうふうにするかということで、まだいろんなことが行われている。で我々の研究室ではこのガッティドベクターを現在全く新しい方法で作ろうという試みをやっております。それはごく簡単に今日は紹介します。でこれ使う原理は非常に、まあ、ある意味でユニークなものでして、クレ 6P 系で、この遺伝子の組み換えを起こすというのはかなりもう一般的に行われている方法ですけれども、それは2つの 6P サイトの DNA を環状に切り出す、除去するということで、世界的に行われております。でごく一部、我々を含めてのグループが、遺伝子を置換する、取り替えるという方法にこの組み換えコースが使えるということに着目をいたしました。でこれどうして遺伝子が取り替えられるか。で私は時々この遺伝子を取り替えるという方法はそのライゲーションが発見された以来の発明になるといいかなと思っているところがあるんですが、こういうですね、組み換え酵素のターゲットである標的 34A 期の 6P 配列が、まあ、ここにありまして、ここで組み換えが起こるんですけれども、ここに約2塩基の変異を入れたものを同定しました。でこの標的配列は、組み換え酵素が起こってもこちらとは野生株の 6P とは組み換えないけれども、この変異の入ったもの同士では組み換えが起こるというようなものであります。で一つの遺伝子 GEN1 を、普通の 6P と、変異 6P で挟んでいる。取り替えたい遺伝子を、やはり普通の 6P と変異 6P で挟んでいる。できればこちらは環状にしている。これで組み替えを起こさせるとどうなるか、こちらが組み替わると一旦環状分子は中に入ります。でそれで同じところから切り出されれば元に戻って面白くないんですが、こちらで入ってこっちで切り出されると遺伝子が置換します。でこれは全く確率的な問題です。確率的に起こります。次のスライドをお願いします。でこれが意外と効率が良い、次のスライドをお願いしますということで、その前にですね、この方法のキーは、本来の 6P 配列、このトータルで34塩基の配列ですけれども、この中にですね、この真ん中の部分に、2塩基の、変異を入れることによって、その入れた2塩基の変異を入れたものが変異型 6P 同士では踏み替わるけれども、野生型とは全く踏み替わらないというようなものを作る。 実際にはこれ DNA 合成機で50数種類作りまして、全部あの試験管内の組み替えで圧制をした結果、こいつがベスト1で、こいつが2番目というようなものであります。まあ、そういう努力と汗の結晶によって、まあ、そういうものを作る。次のスライド。それを使いまして、これは試験管内の、遺伝子置換反応を実際やる。こちらのプラズミドとこちらのプラズミドで、それぞれ、こういう 6P、A6P が持っている。で、これで、プレをこう試験管内で加えると、一旦インサーションが起こって抜ける分子が出て、組み替わったものができる。で、これはあの37度30分の試験管内の反応で、一巡ブルマイド染色でここにあるような分子がそういう遺伝子置換体です。で、大体エイヤッとやると 4% ぐらい、これうまくやると、条件をうまくやるとですね 10% ぐらいの組み替え体が一巡ブルマイド、これ濃度を高くしないといけないので常に 10% というわけであります。で、次のスライドお願いします。さて、こういう技術を使って我々が現在進めているのは、今までその我々アデノウイルスベクターでアデノウイルスをベクターにするというときは、アデノウイルスのゲノムを一旦コスミドとかにクローニングして、そこに遺伝子を入れてそれをウイルスに戻すという手法です。で、ここではもうその発想根底から書いています。これは、生きているウイルス、複製中のウイルスのに目的、プラズミドに乗っている目的遺伝子を置換反応によって入れてしまう。で、このレシピエントウイルスと名付けてですが、このウイルスは、ただ増えてる、自分は増えてるだけだと思って、それで粒子になると途中で置換反応によって、目的遺伝子を、持っていると、つまり、無生物からウイルスに戻すのではなくて、複製中のウイルスにも直接にサッと入れる、そういうことであります。で、この方法の、原理的なメリットは、例えば E1N、E1P の第一世代のものをやることもできますけれども、これ、シンプルな方法ですので、アデノウイルスの左端、右端のところに仕込んでおくと、全ゲノムを取り替えて、新しいガッティングベクターの作成方法になるということであります。次のスライドお願いします。で、ただし、その、どうやって組み替えたウイルスだけを選択するかという方法が必要です。で、まあ、ウイルスはこういううまく選択をすると、ウイルスの方でかなり、自分で増えてくるというような、ポジティブセレクションがうまく使います。で、それは、このようにします。この受け手ウイルス、レシピエントウイルスというのは、この取り替えるべき遺伝子の、この本来の 6P、A6P だけではなくて、先ほどの、ウイルス粒子の殻に入る時の鍵になる、パッケージングシグナル、ここにもですね 6P をもう一個入れておきます。で、ドナーのプラズミド、この緑の遺伝子を入れたウイルスを作りたいわけですが、その遺伝子はですね、この遺伝子だけではなくて餌としてパッケージングシグナルを隣に置いて、それで、6P、A6P で挟む。で、やることはですね、プレを発現する293細胞は、まあ、作っておくというか、これは手に入れた上で、このウイルスを感染させ、このプラズミドをトランスフェクションして、あとは待つということであります。と、何が起こるかというと、このウイルスは、細胞の中に入って増えるんですが、その時、先ほどちょっと申しましたように、2つの 6P で挟まれた部分で増えている途中で、パッケージングシグナルを失う、失ったことを知らずに数千コピーまで増える。で、さあパッケージングしようと思ったら入れる。で、その時に、ドナープラズミドがこの中にトランスフェクションされていて、結構まれな分子かもしれませんが、遺伝子の置換が起こると、ここで失ったパッケージングシグナルをこのインサートとともに獲得する。で、こいつがパッケージされるという、まあ、ポジティブセレクションであります。で、実際にはこの実験を行いますと、1回では、全体の数パーセントしか、組み替わらない。で、ただし、このミクスチャーですね、元のウイルスとのミクスチャーになりますので、そのミクスチャーをまた、プレ発現293細胞に感染する。で、出てきたものをまた感染するといって、5サイクルぐらいやると、ほとんどが置換体ウイルスになります。つまりこれは時間がかかるけれども、手順は非常にシンプルで、ひょっとしたら機械化ができる。次のスライドをお願いします。 で、これ実際にやってるんですが、この取り替えるべきものをだんだん入れていくインサートの方に JFP を入れていきます。で、パッサージをして、3度目とか4度目とかいうようなものに、ここに自動的にディスプレント、遺伝子が置き換わったものがの DNA がだんだん、これ細胞から DNA を取って、ウイルス DNA を取って流してるんですが、だんだんそういうものがこう増えて、でミクスチャーの状態で遺伝子の発現を見るともう十分見れる。これだから全然分離してないんですね。でこれはひょっとすると今検討しているのはですね、96血で96種類の遺伝子の組み替わりのウイルスを1人の人が連続6回パッサージすると取れるということです。これうまく機械化すると1万の遺伝子の組み替わりを作ることができるんじゃないかということを現在考えて条件を検討しております。次のスライドお願いします。で全く今の E1A の部分を実は E1A、E1B のところを変えるという方法を今紹介したんですが、そちらはほぼ確立いたしました、技術としては。で、全く同じようなストラテジーで、ヘルパーウイルスを使いまして、この前兆を取り替えるその遺伝子置換法によるガッチドベクターを作ろうということで現在挑戦をしております。最初に入れている目的遺伝子は、これただ目的遺伝子としか書いてありませんが、これは何なのかな、BRCA2 なんですよ。遺伝子の長さ12キロとか13キロ、今までのベクターでは全然入らなかった大きいものです。で、この実験ではですね、ヘルパーウイルスに、シアのフローレセントプロテイン、緑は青い蛍光、それから目的の方に、目的のガッチドベクターの方にイエローフローレセント結構入れております。それでこちらを増やしてこっちをトランスフェクションして、で黄色が出てくるとこうありがたい。次のスライドお願いします。で、ある程度トランスフェクションすると今のところまだ黄色だけにしていくというようなことには残念ながら成功しておりません。まだ依然として条件決めの段階ではあります。でこれは同一視野を、波長を変えて、撮ってるわけですけれども、そのフェルパーの、ウイルスの青の抵抗の中に、黄色の抵抗のウイルスができつつあるというような実験段階です。次のスライド。で、この方法によりまして現在これはですね、30キロベースまで物が入るということなので、これは筋ジストロフィーの遺伝子16キロぐらい、13キロです、ね、それを使った経路を現在構築。次のスライドお願いします。で、ここまでの仕事はもうちょっと古いスライドでいなくなったメンバーも多いんですが、まあ、我々の研究室で、行っている仕事です。で次のスライドお願いします。でここから後半の仕事ですけれども、つまりここまでの仕事はですね、少し発現してしまう遺伝子は全部除いてしまえという、まあ、論理的には最もいいことですね。ところがここで世界中直面しているのが、全部除いてしまうと非常にウイルスが扱いにくくなってたくさん増やせなくなる。やっぱり現在までの、第一世代といわれる E1A、E1B だけの形質のアデノウイルスは非常に扱いやすく、まあ、立化も高く取れて、非常にモルフしている。でこれの免疫原性だけを少なくできないかというようなことを、まあ、みんな考えて。で、もう一度なぜそういう免疫原性が起こってしまうかというところを、おさらいします。でおさらいはですね、世界中実はそう信じていたということを今説明します。でこの後にエビデンスがあって、どうやらそれは誤解であったと、少なくとも全部をそれでは説明できないというお話をします。これが先ほどもちょっと示しましたアデノウイルスのこの全ての遺伝子の、まあ、メッセンジャー RNA 元で非常にスプライシングが多いわけですが、ここに E1A、E1B があります。でここは普通検出させて代わりに目的遺伝子を入れる。でここの E1B、E1A、E1B は検出させるんですが、この最後のところちょっと太い線、太い線は後期遺伝子です。でここにポリペプタイド9IX というふうに見えますが、ローマ数字でポリペプタイド9という遺伝子がある。これはウイルス粒子の構成タンパクがこんなところに1個あるので、アデノウイルスのベクターの時にはこのポリペプタイド9の領域は ギリギリで削っておりません、残っております。このことを覚えておいてください。で隣には宝永2という、これもレイトのプロモーターで、その隣にメジャーレイトプロモーター、有名なものがあります。あと1個ここにレイトのプロモーターというふうに並んでいるということをちょっと覚えておいてください。それで次のスライドをお願いします。世界中どのようにして一体その E1A がないのに、タンパクが出てきてしまって免疫原性が起きているかというのを、想像していたかというと、まあ、E1A がなくとも、E1A のようにトランスアクチベーションするような細胞のタンパクが少しあるということが言われています。したがって E1A がないと他の遺伝子が働かないというのは強化的な話でありまして、実際にもう100とかすごい量かけると、実際には E1A が完全に欠けていても、少しずつ E2 が E2A が発現する。でその結果、DNA 合成が少し起こってメジャーレートプロモーターが少し発現してレートが少しできる。でこのレートの中で、免疫原性最も高いであろうと信じられていたのが、ヘキソンとファイバーであります。これは最もアデノウイルスのゲノムの中で変異が大きくて、ウイルスの型変異もそこにあるということであります。で従って今の図式でちょっと漏れると、先ほどの4段階すべていってしまって、最終的に免疫原性は、ヘキソンとファイバー、この L2 という領域と L5 という領域なんですが、ここに免疫原性があるだろうという非常に強化的な、まあ、ことでみんな考えていたわけです。で、次のスライドをお願いします。その結果ですね、あるグループこの E2A というのは E1A とかがなくて次に E2 とかそういうものが発現して、その次 DNA 合成ですから、 E2A も E1 と、E1 だけじゃなく E2A も結出させたらそのカスケードを断ち切ることができるだろうというふうに考えたわけですね。でそれがまあアデノウイルスの一般から言うと多分そうらしいと我々も思っていました。で、我々も E2A のないアデノを作ろうということをやって、世界の他のところも E2A のこの部分がないものを作る、この部分を29細胞で発現させてウイルスからこの部分を取るということで、我々に先んじて2つのから3つのグループがここの遺伝子のないアデノを作りました。で果たして免疫原性のないウイルスができたかというと、2つのグループの論文は誠に正反対で、一方は非常に素晴らしい免疫原性が落ちたという発表をして、一方はほとんど変わらない、あんまり良くない、で一方がベンチャーで一方がアカデミックな、まあ、発表です、まあ、どっちがどっちかは少なくということであります。でそういうものを横目で見ながら、我々は全く別な方法で、どうせならここだけじゃなくてもっとドカンとのぞこうと言って、この 8.1 キロベース E2、E4、E3、こういう大きい領域を一気に除いたアデノウイルスを作る、まあ、ガッキーところではないけれども、こういうぐらいを一気に除いたウイルスを構築することを、試み成功しました。次のスライドお願いします。で、やったのはですね、これもプレロックスピーダーですが、先ほどの 8.1 キロベースのこの範囲のそれぞれのところにロックスピー配列を入れたアデノウイルスを、作ります。でクレを発現するウイルスと同時感染をいたします。そうすると複製中にクレが働きまして、先ほどの 8.1 キロベースなくなったのに気づかないでウイルス粒子に入るものが大量に取れます。でこれを密度交配原子で分離するという方法です。でこれは世界的には E2A を例えば発現する、E2A 結出アデノを作るには E2A 発現29細胞がいるというような形でやってるわけですけど、細胞株を作る方法に比較して、我々はワンステップヘルパー法、つまりウイルスを2種類かけて出てきたものを接種で分離する、大量に調整できるという方法を開発します。次のスライドお願いします。でこれ実際にですね、この 6P34 ベースを入れるとウイルスの立化が2桁下がったりして、場所を調整するのに約1年で、立派の落ちない場所が同定されて、で実際、コス TPC 法の親ウイルスとカセット両方にロックスピーが入る。このカセットを使うと全く同じ技術で、そういうウイルスができる。でこのできたウイルスをクレアデノウイルスと同時に感染して、増えてきたウイルスに、こいつがかなりいるわけ で3種類ミキチャーになりますが、長さが違うので、ウイルスの殻は同じ重さですから、まあ、同じ軽さですので、このウイルス、このウイルス、このウイルスは、これが一番軽くて、これが2番目で、これが3番目で、これをセシウムで、遠心しますと、次のスライド、このようになります。普通アデノウイルスを生成すると1本のバンドになるんですが、これ数キロベースと違いますので、きれいに3本のバンド、この一番離れているものを、ここ注射針で、注射針を差し込んでウイルスのバンドを取って、その後セロテープで止めたのということで、まあ、そういう 8.1 キロベースで痛がないアデノウイルスをということで、非常に苦労して我々の経を作って、次のスライド、我々は非常な回り道をいたしました。これだけ苦労して作って E2A のないアデノを実際作りました。それで、今までのアデノウイルスと同じインサートを入れて、それをマウスに、同じ量を打ち込んで、それでこれはですね、アデノウイルスを結構な量をマウスに感染微静脈に注入しますと、約その1週間2週間ぐらいで ALT の上昇が見られます。まあ、アデノウイルスのベクター大量に入れすぎると肝障害になって、まあ、肝臓に非常にいくということなんですが、これですね、だこういうその、まあ、炎症が起こるということが E2A がなければ、その DNA 合成もないしレートの発現もないはずだから、これが減るだろうと思ってやって、何度やっても全く変わらないということは、あんまり変わらないと言ってたグループがどうやら正しいらしい。で、もう一つ言えるのは、世界中を持ってたスキームは間違いで、E2A を除いても、この炎症は収まらない。で、次のスライド、お願いします。で、世界中を持ってたことはどうやら違うらしい。さて、そうだとすると、今比べたのはですね、苦労して作ったのがこれです。この E2 のところを思いっきり、削ったやつ。で、第一世代のインサートを持っている普通の、まあ、CAG プロモーターから、この場合はグロスホルモンですけれども、これはマウスとほとんどアミノ酸配列がほとんど変わらないので、これは免疫、この免疫原性の問題はありません。で、したがって先ほどこれとこれで比べて、こんなここを覗いたのに炎症が変わらない、そうすると世界中を持っているここではないということになって、これはコントロール実験をしないといけないということで、こういうコントロールを受けました。このタンパクのコーディングリージョンのないプロモーターとだけ入っているんです。それからこれはバンクに預けている1W1 というそのインサートの何もないものであります。つまりコーディングリージョンどちらもないものであります。で、これ意外なことがもう一回起きまして、結論から言いますと、先ほどのデータはこれがもう第一世代ですから、非常に炎症が起こる、なくなるだろうってこれを作ったら炎症が起こる。で、驚いたのはこのインサート、コーディングリージョンを除いたやつが同じように炎症が起こる。で、プロモーターを除いたら炎症が消える、そういう現象を発見します。つまり実はこんなところを E2A をクロスで除いたのは関係がない、このプロモーターが大切だと。ここのコーディングリージョンがなくても問題がない。で、次のスライドをお願いします。これは今のスライドもう一度戻ってください。これがで、戻してください。これがデータです。第一世代、これは誰が考えても炎症があるもので、そこからインサートの部分、グロースホルモンの部分を除いて、プロモーターとポリエしかないというわけでは、同じように炎症が起こる。ALT が2週目で上昇します。ほとんど変わらない。で、今度は 1W1 というプロモーターもない。ノープロモーターのやつでやると見事に炎症が出ない。で、非常に重要なのはですね、この炎症が出ると分かっている、第一世代のアデノをですね、これを、UV を思い切り当てまして、タンパク成分がウイルス粒子に UV を当てる。そうするとタンパク成分は変わらないんだけれども、ゲノムが思い切り致敏ダイマができるとか言って、ゲノムの遺伝子の発現は破壊されます。これをやると全く ALT が上がらないということは、こちらのウイルスあるいはこのウイルスから発現するタンパクが何かあって、そのタンパクが、この炎症を起こしている。しかもそのタンパクはこのプロモーターがあることによって起きるタンパクである。次のスライド、 あ、ですね、一つ、ちょっとしつこいようですが、二つ戻してください。おさらいしますと、もう一度強調しますが、したがって少なくともマウスに胃腸脈から打ち込んで炎症が起こるというその2週間後の炎症の現象は、ここにプロモーターがあるかないかだけで決まっている、胃痛とかそんなものではないということです。で、次のスライドお願いします。で、実態は何か、で、次お願いします。それでですね、そうすると、じゃあこれはもう遺伝子の発現を見ていこう。必ずや 1W1 という何もインサートがプロモーターも載ってないもので発現してない。しかしそれ以外のものは陰痛のないものに関しても発現しているようなタンパクがあって、そいつこそがこの炎症を起こしているだろうということで、もうアデノの全遺伝子の脳算を行います。で、それはですね、 E1A のないアデノなんですが、思い切りもう100でかけます。ですから少しセルラー の、この増殖 E1A ライクのタンパクによって少し、遺伝子の発現が起こるという、そいつの脳算をこれ見てます。で、まず L2L5 というのが世界中考えていたこの種の炎症は DNA の複製まで起こってコートプロテインができて、その中のヘキソンとファイバーであるというものが本当にそうかといって、これ実際調べてみる。で、その結果はですね、これは一番のものでは、確かに少ないから一見良さそうなんですが、この細胞を使うと結構出てきてんですね、ファイバーが結構出てきてんですね。にもかかわらず、これはマウスではあんまり ALT が出ない。だから言われてるほどファイバーとかではない。で、これで見る限りですね、 E2 を除いたやつは確かにほとんど抗菌タンパクというのは検出されない。それはそうです。DNA 合成ないんですが。したがって、これじゃない。次のスライドを見ます。さあ、どれだと言って、その先ほどのアデノウイルスの領域を全部を脳算します。で、E2A、L3 に関してはですね、我々苦労して作ったウイルスが、この部分を検出しております。これちょっとそのプレのアデノが混沌して入ってますが、この4番という例がないやつ。で、これはないのは当然です。で、1番 の、 その全然炎症を起こさないやつっていうのが、これ L3 は出てくる。結構出てくるんですよ。E2A も出てくる。だからこいつらは出てきても炎症が起きないから、世界が言ってるほどこのタンパクってそんなに炎症に影響がない。で、E4 に関しても差がない。L1 に関してもこんなにこっち出てないのに、で、これはもう E4 と E1 ですよね。で、ここで調べつぶしにやってたらポリペプタイドない。これが E1 では出てこなくて E1 で炎症のないやつで出てこなくて、あと苦労したやつも含めて第一世代それから E2 もないものでしっかりと出ている。で、これがどうやらここらしい。で、そのお隣の 4A2 もよく似た、印象になる。これはコントロールアデノウイルスのタンパクの中で最もマイナーなものの一つ。次のスライドです。マイナーなものが実は重要なことをやっているということがあるらしいということが分かってきました。世界中見逃されてた現象じゃないかと思っています。つまりここは、オートプロテインの1個ですから、これを除いたアデノウイルスを作ると、非常に劣化とか、ウイルス粒子が不安定になるんですね。したがってここは入っていた。で、これはわずか14キロダルトのマイナーコンポーネント、キャプシルのマイナーコンポーネント、ここに遺伝子があります。これ2は大人です。メジャーレートもここに、だなんかこの辺の遺伝子が動くと、特にここが動くと、炎症を起こします。次のスライド。で、なんであそこかっていうのは考えてみたら、そうか、我々はここに外来の強力なプロモーターをいつも入れている。で、それには強力なエンハンサーがついていて、それがお隣の、このタンパクを、発現をエンハンスするっていうのは当然あってしかるべきだ。ただこのタンパクがそんなに抗原性が強いということを世界中やはり見落としたくない。したがって、そのアデノウイルスのライフサイクルに基づいたその世界の 抗原性はきっと L2L5 というものに対して我々はこの非常にマイナーなこのタンパクが入れたプロモーターのエンハンサー効果で発現して、それが結構炎症の理由であろうという仮説を現在かけたり、次のスライドお願いします。で、それだとですね、ちょっと戻してもらえますか。我々のアデノウイルスのベクターは実は世界的なものとちょっと違う特徴がありまして、我々はプロモーターの発現の向きをこちら向き、外向きがいいよというふうに説明しております。でこれは内向きに作ると立体が下がる例が時々あるという理由によります。ところが世界的にはプロモーターはこの発現ユニットはもともとの E1A、E1B ですから世界的にはこの向きです。そうするとプロモーターはこのポリペプタイドナインから遠いところにだけど世界的にアデノウイルスベクター第一世代は炎症を起こしてるじゃない。だからお前がこんな近いところに入れたからお前だけ問題が起こってるんじゃなくて、なんで世界中問題が起きるか。次のスライドをお願いします。そう思って外国から逆向きに入ってる CMV のラップ人のアデノウイルスを手に入れて、それでポリペプタイド9のところもノーザンとタンパクができているというのも証明しております。でということで、それからですね、これがポリペプタイド9のところノーザンですが、 1W1 ではほとんど出ません。 400 でもほとんど出ません。エンハンサーがないからです。でプロモーターだけ入れると出て、もちろんプロモーターの後ろにラップジットがつながると出て、でどうやらこいつが非常にキャンディテイトらしい。次のものです。これで終わりですか。あ、これで終わりですね。電気をつけてください。で、これは全く今までアデノウイルスの抗原性に関しては全然そういう方向がなかったんだけれども、もうアデノウイルスの遺伝子をしらみつぶしに探していったら、見つかってきたということで、ただし、これ問題点が自分で言いますけど2つあります。1つはですね、そうだったら、そのことを使ってその、ポリペプタイド9の発現のないベクターを作って本当に炎症が出なくなるという証明をしないといけない。で現在それを具体的に進めています。かなり、そうじゃないかという方向にあります。それからもう一つは、これはアッセイがですね、マウスのビジョン眼から思い切り入れて1週間2週間で ALT の上昇で見てます。その現象がアデノウイルスを打ち込んだときに1年持つという持続と本当にパラレルなのかという問題があって、これもちょっと解明しないと。だけどこれはもう定説になって10年ぐらいになっているものも意外と定説だからこそ人は疑わないということが、あるんじゃなかろうかという、ウイルス学をやっててでたまたまぶつかった私も数年間、ここ数年間の中でこんな面白いストーリーが転がっているんだなというような思いの結果でありました。以上です。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ちょっと時間が押してますので 1,2 台質問を受けたいと思いますが、どなたかご質問ございますか。どうぞ。
面白いお話で感銘いたしましたけれども、先生、じゃあE4 ですね、除いたベクターというのもありますよね。 U1A と E4 で私の知っている範囲では E4 を除いた、ウイルスというのは、確かにその発現の期間とか短くなりますけれども、炎症を起こすとかいったような問題はその第一世代のウイルスと比べるとあんまり問題になってないような気がするんですけれども、その場合先生がおっしゃったようなタンパクの PP9 というのは発現しててもいいはずですよね。でその辺
のはなんかしてるはずですね、はい、今回見つけたのはこの P9 がかなり全体的に効いてるんじゃないかということを示唆しているわけで、その他のファクターが全くないというわけではないと思います。ただこれは他のものはメッセージRNAとして、発現していてちゃんと出ている、タンパクもおそらく出てるにもかかわらず炎症が起こってないっていうようなタンパクがむしろたくさんある。これはきれいにコレレートして、だからそれはどのファクターがメジャーファクターかマイナーファクターかということ ことであって、おそらく矛盾しないんじゃないかと考えてます。どこがどのファクターがメジャーかっていうのは、僕はこれであってほしい、これであるんじゃないかとは思うんですが、したがってそういういくつかのデータと矛盾はしないと。
はい、どうぞ。
政府で調べられていたのは全部は強いパワーボートですよね。CAG と CMB なんて強い2発ついてるんですよね。他のもしだから中ぐらいあるよ、弱いプロモートの場合はどうなんでしょうか。
これはエンハンサー効果で隣の遺伝子がその本来は DNA 合成の後でオンになるはずのプロモーターが外来のプロモーターのエンハンサーの支配下に入ったと、まあ、一応想像しているので、そこに入れるプロモーターが弱ければ、まあ、そのエフェクトはむしろ、まあ、おそらく弱いだろうということです。でいくつかのプロモーターごとに今解析を進めてますけれども、まあ、ラフに言うとそういう傾向が あります。ただ単純に強い弱いだけとパラレルにはいかない。おそらくこのプロモーターのエレメントがどういうエンハンサーが相性がいいかということがあるんだろうというふうに考えます。だからそこは面白い点じゃないかと。
どうもありがとうございました。